それから3番目は、事前に記者会見に出席する人の、会社側の人間の出席者が複数いる場合は、その情報をですね、必ず出席者全員で共有をして、そして意思統一をしておくということが大事です。で、これはですね、記者会見の目的が明確でないと、情報共有と意思統一も明確になりません。したがって、その記者会見の目的を明確にする。同時に出席者、事前に出席者の情報を共有して意思統一をするということですね。そうでないと、出席者の一部が知っている情報は別の人は知らないということがあるわけです。で、これもやっぱある記者会見でですね、例えば社長が出席して、それから例えば工場長が出席して、で、例えばですね、その記者の質問にね、これこれこういうことがありますけど、本当ですかって聞かれてですね、社長知らない。で、君本当かって隣のですね、その部下に向かってですね、それ君本当かってなことをですね、聞いてしまうと。で、その人がですね、部下の人が、例えばその工場長が、それ、いや、実はってこうね、それははっきりしないんで、今までお話ししてませんでした、みたいなことになっちゃう。こういうのはもう最悪ですね。それから、まあ、例のささやきおかみというケースもそうですね。あんな場でささやくっていうことは、事前に何を喋るかっていうことを出席者通して、きちっと意思統一をしていなかったと。これ隠すという意味ではありませんけれども、意思統一をしていなかったということの、まあ、例ですね。典型的な例だと思います。それから、やっぱり同じ食品問題で、そのあるメーカーが、の社長と、それからまあ役員が出席していた記者会見で、その記者会見の場でね、その役員がね、社長に向かってね、社長本当なら本当だと言ってくださいよと、隠してるんですかみたいなことをですね、記者の前で、カメラの前でそういうやり取りが始まっちゃったというようなことですね。まあこれも本当にもう最悪のケースですね。まあああいう場面ってのはまあテレビ的には非常にまあ美味しい場面なわけですね。ですけど企業にとってこれ最悪な場面でありまして、それは事前にですね、きちっと役員と社長で話し合ってですね、事前にそういうまあこれで隠すってことで意思統一するっていうのはこれはまあ最悪ですけれども、そうではなくてきちっとですね、お互いに情報を共有して、じゃあどういう形で発表するかということはやっぱりですね、事前に話し合うべきだということだと思いますね。それから4番目はですね、まあトップの出席が基本だということです。これもまあ程度、もちろん程度問題です。不祥事の程度問題ですけれども、しかしですね、まあよくありがちなのは、なるべくトップはですね、そういう嫌な場面にはですね、トップは出たがらない。あるいは周りがですね、そういう場面にトップを出すのをですね、その遠慮するというような、まあことがあるわけですね。そうすると、例えば、広報部長ぐらいの記者会見が始まっちゃう。そうするとですね、記者がですね、なんで社長が来ないんだと。いうようなですね、ことでですね、もうそれに終始をしてしまう。そうすると広報部長としてはもうですね、もうどうしようもないわけですね。説明しようとしてもですね、もう記者はですね、なんで社長が来ないんだということになっちゃう。そうするとですね、じゃあわかりました、ちょっと持ち帰って、みたいなことになってですね、結局そういう、きちっとした情報が発信できないまま記者会見、一旦終わってですね、で、結局ですね、後から社長が出てくると。そうすると、これもですね、なんで社長はその、最初に出てこなかったんですかって、そこから始まっちゃうわけですね。ですからもう、そういうのはもう最悪のパターンです。したがってですね、そういうことにならないように、結果的に社長が出るのであれば、もう最初からきちっと社長が出て説明をすると。で、もしその企業の本当にその判断としてね、これは社長マターではないと、こういう不祥事ではあるけれども、これは社長マターではないというのであれば、それをきちっと社長を含めて、そういう意思判断をしてですね、そのことも含めてきちっと、例えば担当役員とか広報部長が記者会見をするのであれば、そのことを含めてきちっと説明をするという必要があるわけですね。そういうふうなことをきちっとやるということが大事です。それから5番目にはですね、まあこれは難しい部分もありますが、可能な限りリハーサルはやった方がいいです。もちろん急遽記者会見をやるということでリハーサルやってる暇がないということも当然あるでしょうけれども、そうでない限りとは言えますが、きちっとしたリハーサルでないにしてもですね、できるだけ部分的にせよ何にせよですね、リハーサルはやった方がいいです。で、これはまあ実際に本当に記者会見出た人の話を私も聞いたことがあるんですが、やっぱりですね、ああいう場面に出て、しかも目の前でカメラをパーッとね、回されて、フラッシュたかれて、そして記者がですね、こうしつこくですね、厳しくですね、もう質問してくると、とも頭真っ白にやっぱりなるらしいんですね。でも本当に頭真っ白になって、もう動揺しちゃうわけです。で、そうするとですね、 そのただでさえそういう不祥事ということで、まあちょっとそういうね、後ろ向きの気分になってるところで、そういうことになってしまうわけですから、そうすると、見た目はですね、その動揺した様子というのはこれは出ちゃうわけですね。頭が真っ白になってこう答えられないと、一瞬言葉を失うということ、これはもうまたマイナスイメージになってしまうわけです。そうすると、不祥事のそのものの程度以上にトップのそういう態度によって、あるいはその記者会見出た人の態度によって、ますますマイナスイメージがですね、こう増幅されてしまうということにこうなりかねないんですね。したがってですね、できる限りリハーサルをやった方がいいです。で、リハーサル通りにもちろん記者会見はそんな当たり前の話ですけども、リハーサル通りにですね、もちろんことは済みません。ことは済みませんが、一回リハーサルをやっとくと、やっぱり心構えがですね、違ってくるというかですね、まあいざという時に動揺しなくて、動揺の程度が少なくて済む、まあ腹が据わると言いますか、いざという時にこう対応できると。いうことなんですね。これ私よく株主総会とよく比較してお話しするケースがあるんですけども、まあどこの企業でも上場企業の場合はですね、株主総会リハーサルしない企業は多分ないと思うんですね。で、特にまあ最近そうでもないですが、まあ少し前まで株主総会っていうのはほとんどまあ予定調和的なですね、そのあれが多かったわけですから、それでもきちっとリハーサルをしてたわけですね。で、今、最近はまあ、そのいろんなまあ、個人株主なども出席してですね、いろんな質問してですね、なるべくそういう質問に答えるってことになってきてますので、なるべくまあ、そういう意味で言うと、必ずしも予定調和的ではありませんけれども、そういう中で当然のことながらですね、ほとんどの企業は株主総会っていうのはきちっとやっぱリハーサルをやってると思うんですね。ところが、株主総会っていうのは公開され、基本的にはほとんど公開しません、してないケースが多いですし、まあ、ある意味相手が株主ですね。ところが、こういう不祥事っていうのはもう手振りカメラが入ってきて、一般国民、視聴者、消費者、不特定多数の人にですね、見せるわけですから、それこそですね、実はリハーサルが必要なんですね。ですから、できるだけでそういうことでですね、で、一回リハーサルやっとくとね、やっぱりちょっと違います。そういうことをぜひですね、お勧めをしたいと思います。この続きはまた来月お届けします。お話は岡田明でした。